皆さん、美しい祈りって何でしょうね。祈り、神様にどういう祈りをすれば喜ばれるか。例えばこの聖書を上にポンって投げて一回転して、でそれで受け取って主よって祈る、その祈りが美しい祈りでしょうか。その祈り、聖書がですね、例えば2回転すればもっと美しい、下の方に行けば行くほど美しい高ポイントになる、そういうものでしょうかね。祈りは、祈りはそんな外見的なものじゃないんですね。今日のメッセージは祈りについて見ていきたいと思います。マタイの福音書の6章、マタイの6章のまず5節から8節までを見ていきたいと思います。マタイの福音書の6章の5節から8節。また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け負っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そうして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。アーメン、ね、さっきの例えはちょっと、大げさだったかもしれないんですが、でも笑ってもいられないんですよ。そういうアピールでもってですね、祈りを、美しさをなんか競おうとする人たちが、この当時いたみたいですね。イエスさんはここでは何て言ってるか、ね、祈るときは偽善者のようであってはいけません、ね、人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだから、ね、ですから街道に立ってなんかこんな風にしてこういう風にやって祈って、こういう風にやってる姿が、ね、見られて、見て見て私の後ろ姿見て美しいでしょうなんて嫌ですよね。こんな祈りイエス様は嫌ですし、また見てる側も嫌です。ところが当時のパリサイ派の人たちとかですね、祈り、帝国の祈りというのがありまして、ちょうどその時に時間になりそうになると、あ、そろそろ祈り時間だ、でちょうどその時間になった時、ちょうど自分が四つ角に来るようにして、でそれでですね、その四つ角でみんなから見られる場所ですよね。でそこでおー主よーとかね、なんかそういうなんか仰々しいことをしていたんですね。ただイエス様がそれでここで言ってるのは、そういう人たちはすでに自分の報いを受け取ってしまっている、だからそういう祈りはね、もはや、その後がない、ただその場限りでもうその報いを受け取ってしまっている祈りですよってことを言ってるんですね。で祈るときはどうすればいいか、祈るときは自分の奥まった部屋に入りなさい、で戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさいと言ってますね。そうすれば隠れたところで見ておられる父が報いてくださいます。あるいはここはですね、隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださいますとも訳すことができます。ですから私たちは人に見られるとかですね、この街道に立ってとかそういうことではなく、むしろ私たちの行う人目に隠れたこと、人目に隠れたことを主は報いてくださるということがここから分かりますね。また祈るときに同じ言葉を繰り返す、ね、異邦人はそういう祈りをしていたんです。なんか南無阿弥陀仏100万遍とかそういう言葉があるんですけども、同じ言葉をただ繰り返し繰り返し言えば聞かれるって彼ら思ってるんですね。例 えば河合さんにコーヒーくださいっていうことをお願いするときに、河合さんコーヒー、河合さんコーヒー、河合さんコーヒー、河合さんコーヒー、河合さんコーヒー、殴りますよね。神様も一緒なんですよ。イエス様お金、イエス様お金、イエス様お金、イエス様お金。嫌ですね。ところがなんと多くの人たちが同じ言葉を繰り返して祈ってることでしょうね。ああ、しようしようしようしようお金しようお金しようお金。まあそれ、まあお金は別にいいとして、そういう類のことを私たちはしがちです。ただ、なんでそういうことは、してはいけないか。それは、8節にある通り、天の父はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからですとありますね。そうです、主は知っておられるんです。じゃあ私たちはどのように祈ればよいかっていうこと、それが主の祈りなんです。この、9節以降ですね、9節から13節、だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン、アーメン。皆さんが毎回お祈りしているこの主の祈り、これがイエス様がこのように祈りなさいと言われた、これが祈りですという祈りです。この祈りはですね、6つのパートから分かれます。そのうちの、前半3つのパートが神様に対する祈り、そして後半3つがですね、私たちのための祈りです。まずこの主の祈りの真っ先に来るのが9節ですね。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、ね、まずこの呼びかけから始まります。私たちが祈る対象がですね、天にいます私たちの父。世の中の神観というとですね、何か非常にぼんやりとしたものですが多いです。日本では八百万の神がおりますし、また何か自然の至るところに神がいるんだ、米粒一つの中にも神が 何百いるんだとか、そういう思想もありますけれども、私たちはまずですね、天の父なる神様、唯一天にいらっしゃいます神様に呼びかけるところから始まります。つまり祈りというのはコミュニケーションです。一対一の人対人のコミュニケーションと同じ、神様と皆さん一人一人とのコミュニケーションになるんです。神様は人格のあられるお方ですから、ね、さっきみたいに、ね、河合さんコーヒー、河合さんコーヒー、河合さんコーヒー、じゃあこんなのじゃ人格的な交わりとは言わないですよね。神様は人格的な交わりを皆さんに一人一人に望んでおられて、そして単にですね、物をくれとかそういうものではない。神様はなんか皆さんの必要を簡単にね、満たすような自動販売機的なお方ではありません。自動販売機ね、お金チャリンって入れればいい、ボタン押せば好きなものがボコンって出てきますね。祈りとはそういうものじゃないんです。祈りはなんかしようしようしようしようっていう100円玉を入れればコーラが出てくるみたいな、そんなものじゃないんです。人格的な交わり、まずですからこのような呼びかけから始まります。天にいます私たちの父よ、ね、ここで私の父よではなく私たち、つまり兄弟姉妹がいるんです。横のつながりもあるということです。つまり私たちが祈るとき、大勢いる兄弟姉妹たちのうちの一人として祈るんですね。天の父なる私たちの父よ、 皆が崇められますように、父なる神様に対する、パートが前半の3つだと言いました。まずその第1が皆が崇められるように、2番目が御国が来ますように、3番目が御心が行われるように。このように前半3つは皆、御国、御心ですね。いずれも御がつきます。御は御という、あなたという言葉の尊敬を込めた言葉です。あなた、つまり神様に対する呼びかけ。まずですから私たちの祈りは、ね、あれくれこれくれじゃなくて、自分のことが真っ先ではなく、まず神様に対することが真っ先に配置するということ、これをまず覚えておいてください。まずは皆が崇められますように。この皆という言葉はですね、神ご自身と全く同義、同じことです。神の皆は旧約聖書においては神様ご自身と全く同じように使われ、同じ権威で使われております。皆が崇められますように。まず私たちが求めるべきは、ね、あれくれこれこれくれじゃなくて、まず皆、神様の皆がまず真っ先に崇められます、崇められること、これが皆さんの祈りのうちのまず真っ先に来るべきことなんです。パウロはですね、神の皆があなた方のゆえに汚されていると、いうことを言いました。なんでどういう時に皆が汚されているか、それは律法に書いてあることをですね、人々に言いふらしながら自分が守っていない時、ね、盗むなと言いながら自分が盗んでいる時、栄光泥棒している時、勧誘するなと人に、ね、神は勧誘を嫌われるお方だよと言いながらも自分は勧誘している時、その時皆が貶められます。私クリスチャンよって言いながらですね、正々堂々と万引きしたりとかね、そういう場合みんなが恥ずかしめられますね。あいつクリスチャンなのに万引きしたぞ、あいつの信じてる神とやらはイエス様とやらそんなもんかって、そういう風になってしまうんですよ。ですから皆さんは神の皆が貶められないように、皆さん自身一人一人がですね、尊い行いをするべきです。ね、赤ちゃんができた時、あなたの体はもうあなたのだけのものじゃないんだよってことをよく言われますけれども、イエス様を信じた皆さんの体はもはや皆さんだけのものじゃないということ、これを覚えておいてください。ですからイエス様の皆が与えられた皆さんはその皆にふさわしく行動するべきであり、そして私たちの祈りの第一は皆が崇められることです。第二番目が御国が来ますように。この御国、これはバシレイア・トンヘウ、セオス、神の国、これはですね、まあ国っていうとなんか日本とか韓国とかそういうイメージがあるんですが、でもこの神の国というのはむしろ神の支配領域といった方がいいですね。神の統治領域、神の取り仕切りがなされる場です。ですから、もしイエス様のことを信じるクリスチャンが、まあ、ある職場のビルの1階に行った時、そのビルの1階がイエス様の名前によって祈って、そしてイエス様の支配がその仕事の中になされるのであれば、そのビルの1階が神の国です。そして神の国は皆さん自身一人一人にも与えします。皆さんの体が例えばなんか病気になっていた時、イエス様の名前によって祈って癒されたならば、皆さんの体が今度は神の国に、要するに神の支配領域になるわけですね。この世界は今神の支配領域でない別物が支配しております。サタンが支配している領域がまだかなりたくさんありますね。実際にこの世の被造物は埋めいていると。ですから神の子たちの現れを被造物は切実に待ち望んでいると、ローマの8章に書いてあります。被造物たちは 神の子たちの現れを待ち望んでいます。すなわち皆さん一人一人がイエス様をちゃんと信じて、そしてイエス様にあって支配され、そしてその皆さんの行く領域が神の統治がなされることを被造物は待ち望んでいるわけです。私たちが2番目に求めること、それは御国、すなわち神様の支配が来ますようにということです。これは今特に世の中が混乱を極めており、だんだんそういう暗い世の中になりつつある今、私たちが切実に祈るべき課題です。3番目、御心が天で行われるように地でも行われますようにですね。御心です。今度は私たちは何かとね、あれくれこれくれと、自分の心、自分の願い、それが叶えられるようにするための手段が祈りだと勘違いしやすいです。これは特に今の、この国、神社とか仏閣とかありますね、そういうところでお賽銭投げて、それでポンポンってやって、それで願い事を言うというのが、大体一般的な日本人が思い描く祈りでしょうけれども、要するに祈りというのは自分の願いをするのが祈りだと勘違いしやすいのがこの日本の土壌にあるわけですけれども、しかし祈りの本質は自分の願いではなく、神様の願いが、神様の御心が叶いますようにと祈ること、それが祈りの本質です。イエス様はゲッセマネの園でそのように祈りましたね。イエス様は3度祈りました。どうかこの杯が、この私に備えられている十字架が願わくば過ぎ去らせてくださいと、でも私の願いではなく、あなたの御心の通りになさってくださいとイエス様は祈りましたね。これが私たちの祈るべき祈りです。こちらの方が優先的なんですね。第3番目の祈りが、御心が天で行われるように。そして、第4番目、優先順位の第4番目にやっと私たちが出てくるんです。11節、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと、ね、やっと出てきましたね。私たちは何かとこの第4番目の願い事を第1番目に持ってきたがるんですね。何かとね、10年後でもおまんまがちゃんと食べられる仕事を与えてくださいとか、30年後も老後もしっかりと、面倒を見てくださいとか、そういうことを私たちは何かと心配しがちで祈りがちです。でもイエス様が言われるのは、明日のことは思い煩うなということをイエス様は言ってますね。この、三条の水君のすぐ後の方にありますね。また6章、同じ6章ですかね。空の鳥を見なさい、26節ですね。6章26節、25節から読みましょうか。だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に収めることもしませんけれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。アーメン。主はですね、私たちのその日常の糧に関しては、そんなに心配するなということを言っておられます。私たちの体よりももっと大切なものがあります。皆さんが食べるものよりももっと大事なものがあります。 それは皆さんの命ですね。本当にですね、なんか、まあ私は結構、まあ、ケチな方だと自覚してるんですけども、で、まあある人を見てると、本当になんか自分のことを全然顧みないで、ただ人にあげることが趣味、人にプレゼントするのが趣味。で、なんかちょっとでもなんか収入があったら、それすぐお母さんにあげたり、すぐね、困ってる人にあげたりというのを見て、この人、大丈夫なのかなって思ってるんですけど、大丈夫なんですね。ことごとく大丈夫なんですよ。なぜか。私は結構計算づくな人間なんですけども、あれ、これこれ、あれしたらね、次のお金、計画ないの、どうすんのって思うんですが、その計画は主が立ててくださるんですね。本当に面白いことに。私たちは、与えれば、押し入れ、ゆすり入れして与えられるという御言葉が約束されております。ですから、私たちがですね、与えるとき、幸いなんですよ。主が備えてくださるから。むしろ逆に天の御父が皆さん一人一人のことを心配しておられるんです。ですから、この主の祈りの中においても、このね、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。非常に、なんか第4番目の優先順位で、でしかも本当に短くコンパクトにまとめられておりますね。まあ、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと、ね、今日もですね、だから明日明後日し明後日1年後もお与えくださいじゃなくて、今日で十分なんですね。私たちのいただく糧は今日与えられればそれで感謝して満足するべきであり、また私たちの心配事も今日で十分な説なんです。明日のことは明日が心配するからです。私たちキリスト者は永遠に今日今これを大切に生きるべきであって、明日のことは主にお委ねしていけばいいわけです。第今度は5番目ですね、12節、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。アーメン。主の祈りの中では、我らのに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえですけれども、まあ、これ負い目という言葉、これはですね、まあ、罪というふうにも訳せるんですけども、もうちょっと広い意味がありましてですね、この負い目というのは要するに果たすべき義務です。まあ果たすべきなんですけども、しかし果たしきれていない義務を負い目と言います。まあもう一度言いますと、果たすべきなんだけれども果たしきれていない義務、それが負い目です。私たちは実は負い目を負ってるんですね。生まれながらにして神様の基準に達するという負い目です。しかし私たちはそれを達しきれておりません。それは生まれながらの人には決して達しきれるものではないものです。ですから私たちは生まれながらにして罪人であり、生まれながらにして神様に喜ばれるものではない、神様に敵対させられるべきものでした。でも許してくださったんです。イエス様にあって許してくださるんです。だからここでね、私たちの負い目を許してください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたとありますね。私たちはいっぱい負い目があった。でもその負い目を天の父なる神様に許していただいた。イエス様のゆえに許してくださったんです。許していただいたんです。マタイの18章の21節から、お読みしたいと思います。マタイ18の21から、その時ペテロが身元に来ていた。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？7度まででしょうか？イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。 このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分の妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って、彼を許し借金を免除してやった。ところがそのしもべは出て行くと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけていった。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を獄里に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。皆さんは許しているでしょうか？憎たらしい兄弟姉妹たちいるでしょうか？その兄弟姉妹を許す心の準備はできているでしょうか？このしもべはですね、1万タラントの借りがありました。1タラントはちなみに、まあ、大体20年分ぐらいの年収、20年働いて稼ぐのが1タラントですから、1万タラントは20万年分の年収ですね。1タラントが20年分ですから、1万タラントは20万年分働かなきゃいけないですね。この人ですか、許さないと20万年分働かなければいけない羽目になったんでしょうか。とにかく私たちはですね、働いても頑張っても修行しても決して返し切ることのできない負債を生まれながら負っているものです。でもイエス様を信じる信仰によって許していただきました。この、ね、許してもらったしもべみたいなものですね、主人はかわいそうに思って許してくださいまして、そして借金を免除してくださいました。ところがその足でですね、出ていくと同じしもべの仲間で、今度は100デナリ、ちなみに1デナリが1日働いた分の給料です。まあ1万円だとしましょう。だとしたら100万円ぐらい、まあ1万タラントに比べればはるかに安いですね。ところがその借金を全部返すまで、ね、絶対許さないと、首絞めて借金返せでやって、牢屋にぶち込んで、ね、全て返すまで許してくれませんでした。仲間たちは悲しみました。主人は怒りました。そして借金全部返すまで彼を獄里に引き渡しました。そういうわけでこの35節にある通り、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、 天の私の父もあなた方にこのようになさるのですと。これは脅しではなく、このようになさるのですと聖書に書いてあるからにはそのようにされてしまうんです。ですから私たちも祈るとき、私たちの負い目をお許しください。我らの罪を許したまえ。我らもに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、ね、我らの、私たちも兄弟姉妹たちの罪を許しました。だから私の罪も許してくださいと主の祈りで祈られているんです。主の祈りは本当に祈りのエッセンスであって、このようにですね、許すということの大切さもしっかりと組み込まれているわけです。6つ目が13節、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。この6つ目はですね、試み、私たちに対して悪魔がかけてくる誘惑とか悪い方向への誘い、それらをそれらから守ってくださいという祈りです。私たちは日ごとですね、何かと誘惑に弱いものです。迫害には結構強いと思うんですよ。私たちがイエス様のことを信じてるがゆえに、なんかいじめられたとかそういったことだったら、なんかね、正当防衛的で、戦う気満々で、いや絶対私はイエス様の名前を否まないという気にはなるんですけども、でもこういう気持ちよくしてくれる誘惑、おだててくれる誘惑、あなたは神のようになれるよとか、あなたも美しく若々しく、なんかそういう誘惑にはですね、弱いものなんですね。そういう試みに合わせることのないように主を守りくださいと祈るんです。主は私たちをですね、耐えることのできるような、耐えきれないような試練に合わせるようなお方ではありません。私たちに試練とともに脱出の道をも備えてくださる。第一コリントの10章の13節です。私たちは主にでも祈るべきなんです。このような試練に合わせないでください。悪から救い出してください。私たちは弱いんですね。皆さん自分の弱さ弱点ご存知でしょうか。私は妬みっぽいとか、私は怒りっぽいとか、私はなんか手癖が悪いとか、そういう弱点を知っていたのであれば、そういう場面に行き当たらないように祈ることもまた重要です。そういう祈り非常に効果的です。こういう予防策の祈りというのも非常にですね、皆さんにとって大事な祈りですので、ぜひ皆さんそうしてください。で、最後の主の祈るところは、国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。これは証言ですね。で、括弧がしてある通り、この部分はもともとは、一番古い写本ではこれはこの句は欠けているので、だから括弧があるんですが、しかし私たちは祈るときは証言で終わっている。これは祈りにふさわしいことですので、これを入れております。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。全ての栄光、全ての賛美は主のものですと言って締めく、アーメンで締めくくる。これが、主の祈りです。もう一度おさらいしますと、前半の3つのパートが、まず皆に、第1番目が皆についての祈り、神様についての祈り、2番目が御国が来ますようにという祈り、要するに神様の支配が来るようにという願い、3番目が御心がなりますようにという祈りです。後半の3つが私に関する祈りで、第4番目が日ごとの糧を、要するに日々の必要を満たしてくださる祈り、で第5番目が罪を許してくださいという祈り、第6番目が悪魔との戦いで勝利できますようにという祈り、ね、後半3つをもう一度見ますと、要するに、日ごとの糧、 日常の必要、まあ、それが、私の祈りの第一番目で、私の祈りの第二番目が、私の罪を、負い目をお許しください、私たちも人の負い目をお許ししますということで、それから最後に、試みに合わせないで悪から救い出してください、サタンに勝利させてくださいという祈りで、そして最後の最後に勝利で終わると、これが主の祈りです。本当に私たちにとって必要なことが、必要なエッセンスがここに詰められております。ですから私たちが祈るときは、ね、人に見られるためじゃなくて、何かアピールとかそういうものではなくて、ね、街道の上に立って祈るとか人々のアピールじゃなく、また同じ言葉のただ繰り返しではなく、神さんとの人格的な交わりの祈り、そして私たちが祈るべき優先順位はこの主の祈りの中に入っております。まず主の皆、主の御国、主の御心、これをまず第一に求めて、それから私たちのこと、すなわち日ごとの必要について、罪の許しについて、悪魔の誘惑から守られることについて、このようにして祈って、そして国と栄と力は限りなくあなたのものだからです、アーメンと、このように祈りのうちで本当に効果的に主に聞かれやすい、また主が喜ばれやすい祈りを祈る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします、アメン。愛するイエス様、今日祈りの方法について主のこの三条の水訓から見ていきました。私たちに本当に必要な祈りのエッセンスが主の祈りの中に入っていることを見ます。まず真っ先には皆のために、御国のために、御心のために祈るべきであり、それから私たちの日々の必要を満たしてくださいと、罪を許してください、私たちも兄弟姉妹の罪を許しますという信仰告白もあります。そして私たちを試みに合わせないでください、悪から救い出してくださいと、どうか私たちが祈るとき、このようにして祈ることができますように、祈りがわからないときは、ただ主の祈りを心を込めて一言一言意味をかみしめながら祈ることによって、あなたと会話することの術をますます教えてください。そしてゆくゆくは本当にあなたと喜びと真心を持って祈りという会話を自由にする私たちでありますように、今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。